この時間は市民健康課プレゼンツ元気を届けサンサンチャレンジの時間です。8月から10月までの3ヶ月間市民健康課で開催しております、3センチ3キログラム減らそうチャレンジ活動のチャレンジャーサンサンチャレンジャー応援、そして、生活に密着した健康情報をお届けしていくお時間です。今日も市民健康課から、スタッフの方2名来ていただいております。それでは自己紹介をお願いいたします。
市民健康課の中本です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、同じく市民健康課の荒垣です。よろしくお願いします。
キャンさんは？
キャンさんは今日ちょっと体調を崩して
不良で、あらあらあら
お休みなんです。
元気お届け
ね、元気上げすぎちゃって、本人亡くなっちゃったみたいな。そうかそうか、
元気いろんな人上げすぎちゃったんで、ね、自分の分の取ってくる忘れたんだね。はい、ということでね、今日はもう男3人でいきましょうか。じゃあ
そうですね、
初めてですねこの番組で男3人は多分、
もしかして
ないと多分後にも先にももうないんじゃないですか。
ね、市民健康がもともと男性スタッフが少ない中、
はい、
ね、この揃うのもまた珍しいかなと思いますけども、はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫です。
はい、ということで今日もじゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
元気を届けサンサンチャレンジは市民健康課の提供でお送りしていきます。さあ、今日はどんなテーマでいきましょうか？
今日はやっぱちょっと肌寒くなってくると、うん、忘年会を意識するんじゃないかなと。
そうですね、
僕だけですかね。早いですかね、気が。
でももう10月末だし、そろそろじゃないですか？もう始めてる人もいるかも。
うん、あ、そうね、はい、それではもう始まってるところもあるかもしれませんよね、本当にね、
うん、まあ、忘年会ってやっぱり暴飲暴食してしまいがちなんですが、少し食べ方、
うん、
とか食材の選び方をちょっと管理栄養士の荒垣の方からちょっと言ってもらおうかなと、う
ん、なるほど、忘年会ならではのじゃあ食材っていうか、はい、なんかそういうのが出てくるわけですね、メニューがね。
そうですね、
うん、
まあ忘年会ってやっぱり飲むじゃないですか。
そうですね、まずお酒ですよね。
そうですよね、
何と言ってもね。
だからまずはちょっとお酒の選び方も少し話して、うん、でその時にどんなつまみがいいっていう話がいいかなと思って、
うんうんうん、
ちょっといろいろ調べてきたんですけれども。
なるほど、はいはい、
ちなみに竹内さんよく飲むお酒って何飲みます？
僕はもうビールですね。
ビールで、
はい、
そうですね、ちなみに
僕もビールですね。
でなんかやっぱりビールもしくはうちなんちゅうなら青森、
そうですね、
が多いかなと思うんですけど、うんうん、実はお酒も種類によってこのカロリーとかってやっぱ変わってくるんですよね。で、ですね、ちなみに今2人がよく飲むって言ってたビールは、
はい、
お酒種類醸造酒と蒸留酒っていう2つの種類に分かれていて、うん、ビールは醸造酒になるんですね、うんうん、で、泡盛とかは蒸留酒っていうのになってて、
なるほど、
うん、でビールの方はアルコール以外に糖質とかタンパク質とか、うん、そういったのが入ってるんですね、
うんうん、
で泡盛とかっていう蒸留酒っていうのにはもう本当にアルコール純粋にっていう形になってるので、
うん
うん、どっちが、カロリーが同じアルコール量、例えば適量って 20g って言われてるんですけど、うん、その量を取るとしたら、ビールだとだいたい 540ml 500ミリ缶1本分ぐらい、
うん、
でだいたい210キロカロリーぐらい、
うん、で1日のアルコールの摂取量ですね、
はい、適量ですね、
うん、
でこれを泡盛とかで取ろうとすると、うん、まあ、ちょっと高めの30度とかだと、
うん、
2分の1合、
うんうん、
これをまた水割りとかにして飲むので、うん、結構量的には飲めるかなと思うんですけど、
うん、
なので2分の1合弱、だいたい80から90ミリぐらい、
うんうん、
っていう形なので、どちらを選んだ方がいいかって言ったら泡盛とかを選んで飲んだ方がいいかなっていうのがあります、
うんうん、あとビールと聞くとやっぱりこう最近よく聞く美味しそうな名前、プリン体、
うん、あ、はいはい、
っていうのも聞きますけども、このプリン体っていうのはやっぱりビール特有なものなんでしょうかね。
いや、ではなくてですね、はい、一応全般アルコール入ってるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
ただその中で多いのがビールっていう話であって、
うんうんうん、
なので、うん、痛風の人プリン体やっぱ厳禁なんですけど、
うん、
ビールだけ飲んでないからいいやっていう問題じゃないんですよね。
なるほどね、
はい、
しっかりと、じゃあいわゆる島泡盛にも入ってると。
まあそうですね、
ということですね、
はい、
まあ、アルコールというかお酒全般入ってるってことですね。
そうですね、
わ、はいはい、かりました、
うん、
ね、えよく最近ね、プリン体何パーセントカットとかね、
うん、よくあり
ますね、よく出てますね、
ありますけどね、
はい、はい、
うん、で、まあ、お酒の話ばっかりしてもあれなので
、うん、
次につまみ、
はい、ね、つまみいきましょう、
忘年会の時つまみ、まあ、大体ね居酒屋とか行ったりすると思うんですけど、
うん、
その時ですね選んでほしい つまみですね、うん、っていうのがまずタンパク質の多い料理ですね、うん、
なるほど、
うん、例えば
でもメニューにタンパク質の多い料理書かれてないです
そうそうそう、はいはい、なので例えばですね
あれですか、
うんうん、刺身とか、うん、焼き魚とかですね、うん、決して揚げてる魚選んじゃダメですよ、うん、脂肪が多いので、
ちょっとそれが美味しいですけど唐揚げ
ホッケはやっぱいくでしょ
うホッケはでも焼きだから、まあ、
あまだいいのか、あそうかそうか
ですね、はい、であとは、まあ枝豆とか、うん、あとチーズとか、
うん
うん、あれも良質タンパク多いので、うん、あれもいいですね、
チーズも上がってるやついっぱいあるよね、
揚げチーズですか
揚げチーズとかじゃ、ね、
もうそれはもう揚げはやめときましょう一応ねあのサンサンチャレンジっていう目的あるので
そうだね、はい、ついてこの忘年会の何頼むかのみんなですよねそういう気持ちでまず選んでいって、はい、いいか悪いか一応ね、はい、ちょっと判断していきたいと思います、
は
い
はい、で実はまだあと2種類あって、はいはい、次にビタミンとかミネラルの多い料理っていうことで、うん、要はサラダとか、
うん、
あのほうれん草とかソテーとか、うん、おひたしとか、うん、漬物とかでもありです
きゅうり1本とかうまいですよね
そうそうそう、あれ美味しいですよね、ナスとかもいいですよ ね
でもあれですよ美味しいからって食べ過ぎはやっぱダメですよ、
うん、
漬物は塩分が入ってる
で、うん、あとですね、うん、まあ炭水化物の多い料理っていうことで、うん、まあおにぎりだったり、うん、寿司だったりとか、
うん
うん、うどんとかそういったのもあの合わせて取ってほしいなっていう形、
これは取っても大丈夫なんですね、
はい、そうですね、ただあくまで、まあ、さっき言ったタンパク質の多いものも全部含めてなんですけど、うん、適正体重が維持できる量なら OK ですよっていう、
そうですよね、
はい、
何でも食べ過ぎは
食べ過ぎはちょっと
そうですね、
サラダだけだってもね、サラダいっぱい食べてもそれもダメですしね、はい、適量でということですね、はい、
ちなみに僕焼き鳥とかをよく頼むんですけど、
うん、焼き鳥ね、俺も大好きですね、
うん、あれどうなんですかね、
あ焼き鳥もでもタンパク質多いので、うん、焼き鳥とまたサラダとなんかちょっとあのおにぎりとかっていう組み合わせだったらいいんじゃないかなと、
要はバランスよくって感じなんですかね、
そうそうそ
う、
うん、
俺だから焼き鳥頼もうしも周りからトマトだよお前はって言われて、うん、トマトも美味しいんですけど、別にいいじゃん焼き鳥ねって思いながらね、はい、あとでも、それこそこうさっきのいわゆるこう、ね、30代、うん、忘年会をこう楽しまれている方の大半は30代、40代、50代かなと思います、
で
その中でもやっぱりこう、ね、この間も話になりましたけども、あの検診の、ね、こう検査のあれの、
はいはい、
痛風を気にされている方がやっぱりいっぱいいると思うんですよ、
はい、
その焼き鳥、ね、僕もあの痛風がちょっとこう注意の方まで行った時に、言われたのが、
はい、
いわゆるこうレバー、
はい、
砂肝系、
うん、
だから焼き鳥基本的にあんまり食べないんでねって言われたんですけども、はい、この辺どうでしょうか。
そうですね、レバーとかって内臓じゃないですか、
うん、
内臓のここの部位っていうのはやっぱりこういった、うん、あのプリン体っていうかあれと多いんですよね。
これプリン体がここに潜んでるわけですね、うん、
プリン体とか、
うん、あ
だからあれじゃないですか、あの寿司でもイクラとか、
うんうんうん、
ああいうプチプチ系も多いんですよ。
卵系もダメね、はい、そうそうそう、イカとかそれもあんまりダメなんですよね、イカタコ、うん、
ありますね、うん、
ね、あで僕が一番好きなんですよ、イカもタコも、
あ
全てですね、もう芸になるやつ
どっちかっていうはい、あでもまあ、さっき言ったこうちょっとこうた、お寿司とか、うん、そういったらまあでもとってもいいものだという、
ね、そうですね、
そんなにこう、はい、気にすることではないということで、うん、さっき言ったらやっぱり揚げるものを極力控えた、
そうです、ね、
チョイスをして適量を食べると気にせず楽しく食べれるよということですね、
は
い、それがまだまだ何かありますか。大丈夫ですか、
うんうん、そうですね、お酒飲んだ時 の, この食べ方っていうのは出てこんな形で選んでほしくて、うんうん、やっぱり厳禁なものはもう揚げ物とか、
うん、
あとしょっぱすぎるもの、
うん、
辛すぎるものっていうのは食欲逆に刺激しちゃうので、
うん
うん、そこはちょっと避けてもらえればいいかなって。
なるほどね、
うん、まあでもついついやっぱり冬食べちゃいますよね、食べ過ぎちゃうんですよね。
そうですよね、うん、まあ、自分が気にしなくて頼んでなくても周りが頼んじゃうんで、ね、それについて手が伸びてしまう場合もね、ありますしね。はい、
でも武さん、逆でもですよ、
うん、
冬って、
うん、
どう思いますか、痩せやすいと思いますか、太りやすいと思いますか。
よく一般的に言うのはね、やっぱり夏場こう汗かいてこう夏場が痩せて、冬にこう女の人はまた特に女の人はこうなんだろう、長袖とかね、
聞こえましたね、
薄着にならない分こう体型が崩れるとか よく言いますけども、はい、だから冬がなんか痩せれないっていうイメージありますけどね、なんかね、
うん、だからみんな美味しいものを冬で食べて太りさーって言うじゃないですか、
美味しいのも食べるしね、うん、
だからでも本当はですね、うん、冬の方が痩せやすいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
おうおうおう、
はい、基礎代謝とかって聞いたことあります？
あります、はい、これはいわゆる1日そうですの生活で、勝手にじゃないとこう、
そうですね、例えば呼吸しているものだったり、うんうん、あとたけさんご飯食べて消化する時に使われるエネルギーだったり、
う
ん
う
ん、
体が一日に自然に消費する、まあ、カロリーというか
生命活動を行っているエネルギーっていうんですかね、難しい、ちょっと難しいですけど、うんうん、それ基礎代謝、うん、が上がりやすいんですよ、この冬の時期って。
ほうほうほうほう、
寒いとですね、うん、人ってどうしても体震わすじゃないですか、うん、震えるので、う
ん、ブルブルしますもんね、
あれ原因はですね、うん、全身の筋肉がこの震えて、
うんうん、
熱を発生させて、
いわゆる運動をしようとしてるってことですかね、
そうですね、
体が、
うんうん、それで体温を上げよう上げようとするので、うんうんうん、自然と筋肉が使われるので、
うんうん、
まあ、自然と脂肪とか燃えて、
うん、
体温が上がっていくんです。
いわゆるこうカロリーを
消費
して
こう燃やしてるということですね、はいはい、
なのでこの基礎代謝で消費されるエネルギーっていうのが大体 40% ぐらいがこの筋肉で消費されてるやつなので、冬に痩せたければ実は筋肉を鍛えると効果的なんです。
あの、ちなみに、一般男性一般女性の1日のこの基礎代謝っていうのは大体平均、はい、どれぐらいかって今は分かります、はい、
年齢によるんですけど、
うんうん、
大体、何歳くらいかですかね、30成人男性が1400から1500ぐらい、
1400から1500、まあ、これはだから何もしなくても普段の生活の中で体が消費するカロリーです。
そうですね、
はいはい、
で女性が1100から1200ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
が、まあ、基本と
基本、うん、
はい
はい、その寒くなるとその代謝もこの数字は変わらないんですかね、じゃあ基本的には。
そうですね、筋肉の量でやっぱり変わってくるんですけど、うん、同じ体型の人がいるじゃないですか、
うんうん、
同じ痩せ型でもやっぱ基礎代謝違うんですよ、同じ体重でも、
うんうんうんうん、
その原因はというとやっぱ筋肉の量、だからよくなんか僕聞いたことあるんですけど、
うん、
同じ僕体型で友達と一緒にダイエットしてたんですけど、
うん、
僕の方が先に痩せてきたんですよ、同じのやってるのに。なんでかよって言われて
うんうん、うん、
多分体脂肪っていうかな、筋肉量測れるジスタスとか言ったら測れるじゃないですか、
うん、
僕の方が圧倒的に筋肉量が多かったんですよう
んうん、うん、
その分やっぱり脂肪燃焼に、
うん、
筋肉の量が多い、脂肪燃焼に使われる、
なるほど、
このエネルギーが大きいので、はい、痩せやすくなるんですよ。
さっき言った成人ね、1400ぐらいか、はい、成人男性ですから、まあ、それが、まあ、普段何もしなくても大体それぐらいはカロリーを消費していると、はい、
そうですね、
でさらに冬になってこの体の筋肉が、ね、代謝をこう上げようとしている中でこうそこにまた運動をプラスすることによって、まあ、いわゆる夏場より楽にこう、はい、カロリーを消費するとか代謝を良くすることができるということですね、
はい、
じゃあね、
は
い、
だから、うん、実は冬に太るのは多分皆さん寒いから、
うん、
動かない家にこもっちゃうからと思うんですよ、うんうん、
寒いから運動
こたつの前からちょっと動けなくなっちゃうので、
う、ね、うん、あと鍋とか美味しいしね、
そうですね、うん、まあ外に行けなくても、まあ、筋トレ腹筋したりとか、
うんうんうん、
テレビ見ながらそのながら何ですかスクワットしてみたりとか、うんうん、そういったのでもいいのかなと思うんですけど、
じゃああとあれだね、じゃ あ, あんまりこう体調悪くしない程度に、
はい、
あんまりこう部屋の中をあったかくしすぎるのもじゃあ良くないのかな。
そうですね、暖房を効かせすぎってことです
ね、体がでブルブルブルブルブルいいっていう、まあ、それはねちょっと極端な話ですけど、はい、じゃあ冬場にこう筋トレなりこうを体を動かすっていうのはこういいことなんですね。
ですね、
これはいいことを聞きましたね、はい、なのでぜひ、ね、忘年会シーズンがあってこれから、ね、こう食べる量も増えてくると思いますけども、はい、でもその分また運動したら蹴りやすいのも
冬場
だと。確かにですね、
いうことですけども、はい、ありがとうございます。それがまた何かありますか、大丈夫ですか。
そうですね、今、うん、なんですか、食べ方とか、
うん、
この冬が基礎代謝が痩せやすいよって言ったんですけど、うん、今サンサンチャレンジャーの皆さんに、
うん、
今僕たち毎週、
うん、
体重の報告させてもらってるじゃないですか、
はい、
あれ何の意味があるか分かりますなんで毎週報告してもらうのかなって。
やっぱりね、こう測る習慣づけを
あ、そうなんですね、
してもらおうということですね。
あ、そうです、
はいはい、ごめんなさい、今間違ったことを言って正解を導き出そうかなって一瞬考えたんですけど小細工ができませんでした、
この、はい、体重を測るって自分の体重をやっぱり意識するじゃないですか、うん、昨日より増えてるのかなとか、うん、でこの内科病と、あ、内科医の中田先生っていうのが方がいらっしゃるんですけど、うん、中上病院の、うんうん、その方が言われてたことなんですけど、うん、毎日体重を測っている人の 67% が確率に体重が落ちていると、うんうん、結果が出てるらしいんですよ、うん、まあ、これはまあ病院にかかっているこの患者さんの中でのデータみたいなんですけど、うん、それもサンサンチャレンジャーにもまあ毎週1週間に1回測っているのがもう慣れてきたらちょっと毎日測るのもいいのかなというのが、うんうん、
なるほどね、はい、これあの一時期話題にもなりましたよね、
はい、レコーディング台、
そうですね、やっぱり体重を測ってそれを記録する、はい、これ記録するっていうことよりかは実は毎日の体重を測るというところに、
そうです ね、それで自分の体重の変化を知るっていうのが、
うんですね、はい、これで有名な糸井重里さんが、
あ、ね、入れました、
はい、これで毎日つけて特になんかこう運動するわけではないけども、はい、つけることによって、あとまあ何を食べたか書くことによって、ね、自分の食べてる量とか、はい、その知るっていうことで、あんまりその書くだけなんだけど、昨日こんだけ食べたから今日はこんだけとかっていう、なんかそういうコントロールがしやすくなったみたいな感じで、はいはい、なんか進めてみましたけどね、
うん、なんかこのサンサンチャレンジャーにも、うん、まあ、あと来週いっぱいで終わりですかね、サンサンチャレンジャー来週31で終わりですね、
うん、そうですね、
なので、
残りもうあと
1週間です
今から遅くないから体重だけでも、
体重測定だけでも測って、
はい、記録して
それを継続するだけでも、うん、もしかしたら体重は痩せて減ってくるのかもしれないですね。
うん、そうですね、まあ、あとサンサンチャレンジは、まあ、あくまでも8月から10月の期間っていう限定はされてますけども、はい、これはね、はい、あくまでも目安っていうか、はい、ね、この日々のやってることをこれからも続けましょうねということですから、うん、はい、今からでも全然スタートしてもいいということですからね、
はい、全然大丈夫です、はい、
今自分に聞かせて、
ね、ダイエットに終わりはないですから、
はい、終わりないですからね。であとね、以前は去年はその体重をこう測ってこうチェックする、結構こう表を作るのって、うんうん、結構なんか難しかったりするのかなと思うんですけども、
はいはい、
それをこう記録できるなんか用紙みたいなのが去年は確か
ありますね、
健康あったと思うんですけども、うん、今年はどうでしょうか。
今年もありますね。
ありますよ。
あります、はい、あ、じゃあこれはホームページの方からダウンロードで、
じゃあ載しときましょうねまだ載してないですか
もうじゃあもう早速、はい、載せてください。そこから、ね、ダウンロードしてプリントアウトしていただければ、うん、こうね、はい、壁に貼って、はい、体重をこうつけてこう、まあ、棒グラフみたいな目安に
ね、
できる表が、はい、市民健康課の方で出ますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。
ぜひやってください、
は
い、
さあメッセージ紹介していきましょうね、はい、あ、キャンさんから来ましたよ、
ほら、
はい、こんにちは、すいませんね、体調不良のキャンですと、市民健康課のお二人さんありがとうございます。飲み会では飲むだけの私には耳が痛いとはい、そしてマーコーさんから、なんだ今週は野郎3人かよ、はい、
絶対やる、は
い、キャンさん、キャンさんは体調不良、元気届けてないじゃんと、ヒガちゃんは来ないね、あ、アルカキさんこんにちは。
あ、こんにちは。
しゃ、中本この野郎
元気、
は
い、元気です。
元気があれば何でもできる、サンサンチャレンジももうすぐ終わっちゃうね、しかし、はい、俺のチャレンジは終わらねえと那覇マラソン、沖縄マラソン、来年のシリクだ、ありがとうという、
あ、すごい、いいですね、すごいですね、
ね、もう本当に活躍してますからね、ありがとうございます、はい、はい、さあということで、あとはお知らせ、もし市民健康があれば、はい、
10月28日に
今度の日曜日ですね、
はい、週末検診
ありますね、
はい、がありますので、
はい、まあ、日頃平日ね、仕事でなかなかこう検診に行けないとか、はい、またこう検診し忘れたっていう方ね、ぜひぜひ今週28日上りかの下流支援の方でありまして、はい、10時半あ、じゃあ8時半から10時半の受付 で、
はい、
で、まあ、午前中のみなんで、
はい
はい、ぜひ早起きしていただいて、
ぜひお早めに、は
い、ね、そしたらもう午後から自由じゃないですか
そうです ね、
ね、
活発的に動けますね、
そうですかね、もうね、ぜひ皆さんやってみてください。
Aランチもやってます、
その日は、
はい、ん、Aランチもやってます、
今週は、あ、そうそうそう、でもやった後にAランチ行けばいいさ、はい、でその日は胃がん検診も受けられるということなので、
はい、
これも無料で受けられます、希望者の方はぜひ、まあ、これは事前に 注意事項とかもあったりとかすると思うので、はい、あの今週中にでもあの市民健康課の方にこう電話してちょっとね、はい、注意事項を確認してみてください、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、あとこう検診のこう受診票っていうんですかね、はい、検診
受診券、
受診券これをちょっとなくされたという方も当日行って、はい、受付で、
はい、受付で、はい、行っていただければ
対応できるということですので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、あとは大丈夫ですか。
あとは、はい、うん、結構もうキャンさんいなくてテンパってますからね。
大丈夫でした。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。ね、もう来週はじゃあ誰かね、
来週は
必ず女性スタッフを連れて
きます。はい、最初に日が来ます。
日がさん来ますかね。
プリンセス体調崩さなければ。
はい、ぜひ皆さんまた来週もいよいよ最終回の
そうですね、
サンサンチャレンジとなっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこんな感じでよろしいでしょうか今日。
はい、はい、ありがとうございました。
今日は男3人で、はい、お届けしました、はい、元気を届け、サンサンチャレンジ、この番組は市民健康課の提供でお送りしました。今週は、荒垣さん、中本さん、男3人でお届けしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。